臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の10回目、脳胸と題して、副十字病院呼吸器センター長白石雄二さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は脳胸ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずこの脳胸というのは、どういったものなんでしょうか。
脳胸といいますのは、定義としては胸腔内に溜まった液体が、脳性、見た目、脳性になっている状態を脳胸といいます。ですので、肉眼的に脳になっていれば、脳胸と診断になって、で必ずしもその胸腔内の脳性の液体から菌が培養される必要はないということが定義になっています。
はい、この金額的には手術は増えてきているんですか。
そうですね、胸部外科学会が毎年行っている全国調査のデータを見ると、脳胸に対する手術の件数は、ちょっとずつ増えてきているというのは事実としてあります。
はい、症状等の経過、通常の流れだとどういうことになるんでしょうか。
脳胸で一番多いのは肺炎に随伴した脳胸 で、例えば肺炎の治療中に胸痛が出てきたり、あとそれまで順調だったのに また熱がぶり返してきたり、あとは呼吸困難のような状態が出てくると胸腔内に膿が溜まって脳胸化しているっていう兆候になりますので、そういった場合は、レントゲン写真とか場合によっては CT を取って脳が溜まってないかどうかを確認するということになります。
はい、そういう経過を見ながら、画像診断でまずやっていくということですが、はい、先ほどの脳があるかどうかはやはりこれは
胸腔穿刺をして、溜まっている液を調べるということになります。
はい、培養では必ずしも菌が出なくても、
そうですね、
こともあるということ。
ただ一応胸腔穿刺をやったときは基本的には菌の検査に出して、一般細菌とか心菌、あとは好酸菌の培養などには出すようにはしています。
はい、そして初期対応としてはどういったことをやるんでしょうか。
まず胸腔内の感染をコントロールするために抗菌薬の全身投与と、あとは溜まっている膿の量が多い場合には胸腔ドレーンを入れて、脳の排出を図る胸腔ドレナージを行います。
はい、これその初期対応で、順調にいく場合と、これさまざまな分類というか、状況で変わってくるわけですね。
そうですね。で、脳胸の初期は、急性脳胸、特に浸出性期というんですけれども、そういった状態の場合にはまだその溜まっている膿も比較的サラサラしているの で、あと膿が溜まっている腔も単一の腔ですので、そこにドレーンを入れて膿を排出してやれば肺が元通り膨らんで脳胸が治るという状況になります。
それが一番シンプルな形と。
そうです
ね。でもう少し、進行あるいは時間が経つと変わっていくわけですね。
でそこで治りきらないと今度は遷移素脳性期という状況になりまして、でこれはその膿が溜まっている胸腔内のスペースに、フィブリンが析出して、でもともと単一の腔だったのが、その腔の中にフィブリンによっていろいろ隔壁ができてきて、で多忙化してくるという状態になります。でそうなると全部どこにドレーンを入れるのは難しいので、例えば1箇所2箇所にドレーンを入れただけでは全部の膿が排出できなくなってくるので、そういった場合には、 まあ、新たな手段を考えなければいけない
と、はい、となるとそこでは、まあ、外科の先生の出番ということですね。
そうですね。で今一般的に行われているのは、はい、胸腔鏡を使って脳胸腔を走破する、まあ、胸腔鏡下の走破術というのが、まあ、行われるようになってきてます。
つまり走破というとこうその袋みたいなものをそこでかき取るみたいなイメージですか。
胸腔を、まあ、破ってあと中に溜めてる膿とかあとは肺の表面とか胸壁の内側に白帯みたいなこう膿状のものがついているのでそれをまあ全部こそぎ取ってで肺が膨らみやすいような状態にするっていうことです。
うん、それをまあ胸腔鏡下で行うと。
そうですね。はい。
でこれはガイドラインでも明確に推奨されている。
そうですね。脳胸治療ガイドラインでも一応、強く推奨するということになってます。
はい。つまりそれはまあかなりもう一般的に先ほど のドレーンだけではいけない、
治りきらない時には
もう間を置かずにそこにやっていくということですね。
ですのでタイミングが結構重要で、うん、まあ、繊維素脳脊成り立ての場合には割と有効ですけれども、まあ、それが進んでだんだんこう脳胸の壁が厚くなってきたり隔壁が厚くなってきて、まあ、起死つかきに近づいてくると胸腔鏡で走破しても完全に肺が膨らみきらないという状況にもなってきますので、基本的にはその最初の滲出性器の治療がうまくいかなくて繊維素脳脊になってきたらば、まあ、早めに呼吸器外科にコンサルトして手術に持っていった方がいいと思います。
なるほど。そこのタイミングがすごく重要だってことですね。
そうですね。
はい。それから、ものの本では、繊維素溶化剤を入れるという話もあるんだそうですけど、はい、これはいかがなんでしょうか。
これは、入れる薬剤としては、ウロキナーゼになるんですが、まあ、現在、ウロキナーゼは日本では入手困難になっているということと、あと、ウロキナーゼを胸腔内に投与するのは、まあ、適用外使用になりますので、基本的にはガイドラインでは、推奨レベルは決められないという状況になっておりまして、まあ、実際ウロキナーゼ入れると結構中のフィブリンが溶けて効果が出るんですけれども、まあ、残念ながら現状ではウロキナーゼ使いたくても使えないという状況になってます。
はい。そして先ほど少しお話してましたけども、もしかし進行して複雑化した場合、これはどうするんでしょうか。
繊維素脳脊髄でもうまく治りきらなかったり、あとはまあ病院に来るのが遅くなったりした時には脳胸の壁がさらに厚くなってきたり、あとは昔胸膜炎をやってそこが不完全に水が溜まった状態で治ったような時にもかなりその脳胸の壁が厚くなってくるので、そうなると胸腔鏡の走破だけでは肺は元通りに膨らむというのはなかなか難しいですから、そういった場合には、まあ、従来のような開胸をして厚くなったその脳胸の壁を全部取るような脳胸の除去術が必要になったり、それがこう難しいような場合には、まあ、脳胸腔を閉鎖する脳胸腔閉鎖術というのが必要になることもあります。
うん、こうなると胸腔鏡だけでは済まないで、
そうですね、
本格的
かなり大掛かりな手術が必要になってきます
ということですね。はい、わかりました。まあ、そこまでいかないためには先ほどの早い、
そうですね、
治療
段階で治療するのがベストになります
ということですね。はい、
はい、
わかりました。で、まあ、そういう手段もあると。それからもう少し別な手段もありますか。
で例えばその慢性脳胸でその脳胸の除去術とか脳胸腔閉鎖術を行うとなると、まあ、結構大掛かりな手術になるので、例えば患者さんが高齢ですとか心肺機能があまり良くなくてそういう心臭の大きな手術に耐えられないような場合に、まあ、回想術という方法があって、でこれは肋骨を、まあ、数本取ってで胸に穴を開けてでそこから脳胸腔に通じるような通路を作ってで毎日ガーゼを出し入れして中をだんだんきれいにしていくっていう方法です。
なるほど。まあ、なかなか困難な治療ですね。
そうですね。で、まあ、一旦その回想術で穴を開けてしまうと高齢の方の場合には閉じるとすれば脳胸腔閉鎖術などを行って、まあ、腔を塞いで穴を閉じるんですけど、なかなかそこまで持っていける方っていうのが多くなかったりですね、まあ、若い方ですと、まあ、根治術に耐えられる場合には根治術を行いますので、まあ、患者さんによってはずっとこう一生穴が開いたままっていう方もいらっしゃいます。
なるほど。そういう空間ができたところを、それを何か他のものでこう埋めていくっていうこともあり得るわけですか？
そうですね。昆虫像をやる場合には、その空間を、例えば胸の周りの筋肉を使ったり、あとは胃の周りの体毛を使ったり、あとは肋骨を何本か取るような胸郭設計を加えて、まあ、空を潰すっていうこともやりますね。
なるほど。はい。かなり大変な状況になっていくわけですね。
そうですね。
はい。ということで、この、まあ、農協、今日いろいろ話していただきましたけど、やはり重要なことは初期対応を迅速に的確にやるということでしょうか。
はい。まあ、特に大切なのは、まず滲出性器のうちに治療できればそれがベストですし、まあ、もし新生期でうまくいかなくて繊維素脳性器になりかかってきたら、もう早い段階で呼吸器外科にコンサルトして、まあ、できるようであれば極強の走破術をやるというのがいいと思います。
はい。これ、今患者さん手術が増えてきているということなんで、まあ、外科の先生に、まあ、いいタイミングでお願いすることがとても重要だということになりますね。
そうですね。あとは農協になる方で結構口腔内が汚い方がおられるので、やっぱり口腔ケアも重要かなというふうに思ってますので、
予防ということですね。
そうですね。はい。で、口腔内が汚染されているとどうしても誤嚥性肺炎とかも起こしやすくなりますので、その外科的な治療とかに加えて、まあ、口腔ケアも重要かなというふうに思ってます。
はい。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の10回目、農協と題して、副十字病院呼吸器センター長白石雄二さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。